77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和4年10月17日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さんこんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
やってくるいいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
はい、始まりました。今週はミサちゃんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
週末はいかがお過ごしだったですか？
そうね、いろんなイベントがいっぱいあってましたね。
戻ってきたね。
戻ってきたね。
どんなとこ行ってきたんですか？
私はねルノンマルシェに行ってきまして、
あ、サンプリ
サンプリエルで、ね、
6周年記念。
そうそう、
なるほど。
太一郎お兄さんも
太一郎お兄さん、
歌ってました、はいはい、あとね諫早神社で包丁式っていうのが、うん、
包丁式
あるんですよ。あったんですよ。私初めて見て感動しました、
う
ん、
ほうほうほう。
あのね菜箸と刀みたいな包丁で、うん、手を 触れずに鯛を三枚におろして、うん、さばくんです。すごい、うん、エボシ棒をねかぶった職人さんが、
うん、それはマジックじゃなくて、
マジックじゃない
実際にやる、
実際にもうあの鯛の頭、その包丁っていうか、うん、あれは多分刀なんだろうなって思うぐらいね、スパーンと切れるんですよ。
はあ、
もう一番前で見てました。
それはプロの目から見てもそのマジックではない。
マジックではないですね、うん、あの霊験新たかな神社でされる
本当にやっぱり神様にこうの、うん、
すごいでした。うん、お茶もなんかプロレスに行ってましたね。
あ、プロレスっていうかね、あの雲仙市の町おこしで、うん、
はいはい、
あの廃校になった雲仙中学校をリノベーションしていって、うん、
はいはい、
地域に開放してる中で、うん、そこでこう子供たちが喜ぶようなイベントね、
うんうんうんうん、
だからそこにチャリティープロレスの、ね、町おこしプロレス団体の
あそっか
アステカさんも参加して
ですね、
うん、
エーサーがあったりとか、
そうそう、でマッチさんのファミリーコンサートとか、
ね、すごくあの本当に自分たちで作った感がありましたよね、うん、
手作り感満載だったですね、
うん、
それで結構知った人ばっかりいて
でしょうね。
そう、びっくりしましたね、
うん、あとそう昨日はあのスパイキーのライブで、
ね、
あの某局長が MC をやられてですね、私も歌ってきましたゲスト
で、ね、ね、聞いてる人は大変ですよね
ごめんなさい
まあそういうわけでそのね、空き家イノベーションリノベーションっていうかさ、雲仙、
うんうん、
なんかいいなと思いましたけど ね、
いいですね、本当ね、廃校になった学校ってやっぱりそんな使い道があるんですね。
ですね、まあ、空き家といえばですね、記念すべき179人目のゲスト様はですね、はいはい、諫早市役所移住定住促進あ推進課というところでね、うん、要するに空き家対策なんかと移住と絡めてということで、
そういう推進課ができたんですね。
ですね、で市の職員公務員さんなんですけど、うん、転職組で、
はいはい、
あのいきなり公務員じゃないのと、あ、またあの大久保市長を直接推薦というね、
あ、市長が彼をぜひ、はいはい、ラジオに
と、この子をぜひということで、
あ、そうだったんですね。
というわけでね、井ノ口康弘様よろしくお願いいたします。かなり期待値が
上がりましたね。
上がっておりますんでね、
っびっくりしてますよ、
ね、
井口さんって書いて井ノ口さんなんですね。
そうですね、ちょっといつも間違えられます、
う
ん
ね、そうですよね、
はい、だいたい井口って呼ばれて
ですよね、
はい、
いや僕もね、新一郎の新の字が、原辰徳の辰で、
うん、
みんな辰一郎辰一郎って言うんで、
うんうん、
最近もうひらがなしてます。
あ、なるほど、芸名ね。
もう全部ひらがなどんなとこでももうひらがな
じゃあ井ノ口さんももう全部ひらがなでいきましょう。
そうですね、
ありですよ、
ありですね、
うん、だから今こういろんなさセミナーとかでもさ、
はい、
ネットでエントリーするじゃないですか、
うんうん、
もうひらがなだとね、あの便利。
あ、そういえば私もあの美佐子の実が充実の充なんで、ね、必ず何て読むんですかって聞かれるんで、今そういえば勝手にひらがなしてるわ。
もう最初からひらがなにした方がね、うん、いい時ある、
うんうん、ね、確かに確かに、うん、
です、
はい、うん、いや
まあ大人のアドバイスですな。
そうですね、うん、はい、
まあそんな井ノ口さん、子供の頃っていうか、
はい、
なんか夢中になってたものってあるんですか。
まあ一つしかなくて、
うん、
サッカー。
サッカー
今もまあ好きなんで、いろいろこうテレビで見たりとか、それこそビファーレンも好きですし、うん、
なるほど、
サッカーをやることがずっと夢中というか。
サッカー少年だったんだ。
そうですね、もうずっと
ずっとも
うボール蹴ってました。
いくつぐらいから。
一番最初にやり始めたのは幼稚園の年中ですね。
へー、はい、どう、なんでそうサッカーに行ったんですか。
一つ上の当時年長さんだった、
うん、
まあ、一つ上の先輩と結構仲良くしてて、
はいはい、
でその方が、サッカークラブに入ったんですよ、うん、それで、はい、
幼稚園の、
幼稚園のというか当時、まあ、今もありますけど長崎 FC っていう、
は
い、クラブチームに入ったっていうのを知って、うん、じゃあちょっと体験行ってみようかなってなって、すごく楽しかったんで、でずっとですね、もうそこから
FC ってフランチャイズチェーンの略ですよね。
おいこら
フランチャイズチェーンフットボールクラブじゃないかなと
正解、井ノ口さん正解です。
その小中高は諫早
小中高諫早です、 ですね、
はい、それから大学はよそに出る、
はい、大学は県外の四国にある愛媛大学という
愛媛大学、
はい、愛媛に何を向かって
何でしょうね、まあ、そんなに勉強がめちゃくちゃできるわけではないので私も、うんまあ、行けるところとあと法律を学びたかったのがで、まあ、あと自然が大好きだったので、うんうん、その辺りができるところどこだろうなってなったら愛媛大学に行き着きました。
なるほど、はい、みかん食べたかったわけじゃないね。
みかんも食べたかったわけじゃないけど食べたらめちゃくちゃ美味しかったです。めちゃくちゃ美味しいよ
ね。はい、まあその4年で卒業して
4年卒業しましたね、うん、
で就職は、は
い、就職は、まあ、最初長崎にいたんですけどその後東京に行って、はい、で医薬品の、卸売の会社ですね、うんうん、販売の会社、はい、に入ってます。
入って、
はい、
長崎に一度就職しての東京に、
はい、そうですね、はい、
やっぱ東京行きたかったんだ。
いや行きたかったというか、まあ、仕事でもあったので、うんうんまあ、行きたかったのもありますけど、うんはいまあ、それで行ってから、まあ、でも東京で暮らして1年間良かったなと思ってます。1年間だけだったんですけど、はい、
へえ。
やっぱ体験に勝るものないけね何でもね。
そうですね、
行ってみんと分からんもんね。
行ってみんと分からんという
すごいいいとこですよね、うん、やっぱ東京、うん、ただ満員電車はきつかったです。
あ
そう、これは今でも思い出しますね。もうあの体験はもういい。
うん、だからそれもやっぱりね満員電車はきついっていうのも体験
せんと、体験せんと自分で体感したから分かることだしね。
そうですね、う
ん、我々想像の世界やし、うんうんまあ、映像の世界っていうかさ、うん、実際そこでギュッてなったわけじゃないのでね、
はい
はい、でもう諫早買ってくるの。
そうですね、
東京からいきなり諫早ですか、
東京から諫早じゃなくて
またどっか寄り道
一つ挟んで地域おこし協力隊というので、うんうん、岡山県の、まあ、田舎の方にまた東京から移住ですね、はい、
なんで
もともと大学の時から地域活性とか地域おこしとか町づくり関係は、はいまあ、
興味があったんだ、
関心ありました。で結構いろんな地域にも行ってたんですよ、うんうん、それはその勉強としてじゃなくて、うん、もう自分が好きだから行くみたいな感じで、うんうんうんまあ、旅行も兼ねてみたいな、
なるほどね、
ので行ってましたね、うんうん、はい。
で地域おこし協力隊って、
はい
まあ、2年とか3年とかの契約なんでしょ、
まあ、最大3年
間、最大3年、はい、で3年丸々いたの。
丸々いました。
じゃあ居心地は良かったですね。
めちゃくちゃ良かったですし、まあ、やりたいこともやらせてもらったし、うんうんうん、その、まあ、一番その本当にこう街づくりとかをやってるリアルの現場に入れるのがもう一番の学びですよね。
やりたいことって何をやるんです
か。当時はゲストハウスとカフェの運営を古民家を改修したりって、うん、そこ借りて、うん、もう地域の方と一緒にそこを運営してました。
あそう、はい、で楽しかったでしょ。
そうですね、めちゃくちゃ楽しかったし、うん、今もそこ残ってて、うんうん、活用されて、はい、していただいてるので、うん、そこはまあ本当にありがたいなってところです ね、 ね、
確かにも本当地域起こすよね。
まあまあ できなかったこともたくさんあったんですけど、はい、本当に
まだ志半ばの、
まあそうですね、うん、多分もっとそこに住んどけばもっとできることもあったでしょうし、うんうんまあ、そこら辺はですね、あるんですけど、
すごいな、3年やってね、地域おこし、
そこに定住しようとは考えなかった、は
い、そうですね、いやもう半々でした。もうそこに定住するならずっとそこに住むでしょうし、
うんうん、
ただ、まあ、地元のことも好きだったし、ずっとですね、で諫早のことも気になってて、
もうなんなら諫早の方がいいなと地域を起こすなら、
そうですね、う
ん、
であと両親も諫早に住んでるので、いろいろこう総合的に考えたときに、うん、諫早でも同じような似たようなことできるんじゃないかっていう思いも、うんうんうん、もう今も持ってるし、
そう、ね
はい、これ地域おこし協力隊はその岡山で3年やるじゃないですか、はい、で諫早も募集してましたよね。それにまた行けるの、
はい、あ実はできます。協力隊は協力隊 OB でも協力隊の応募はできる、あ募集あったとしたら行けるんです。
じゃあ3年おきにずっと47都道府県回れるわけ。理屈的には、
まあ、理屈的にはできますね。なかなか面白いですね。
それで上限制限はないの、年齢制限は。
いやそれ各自治体がある程度
やってる、自治体が決めることで、
そうじゃないとこには行けると思います。
おちゃん行こうかなって今考えたんかなと思って
理屈では。いや僕もちょっとえげつないこと考えてますけど。
もっとえげつないこと
でもやっぱりさ、諫早も地域おこし協力隊が、はい、まあ、菊山さんが先発でいて、
う
ん、今女性が3人入ってて、
はい、入りました。
だからそれを、
はい、
井ノ口さんは経験者なので、
う
ん、
そうね、
理解しやすいよね、
うん、そうですね、まあ、なんかそういうのもあってもしかしたら当ててくれたのかなって思いまして、うんうん、あ、
なるほどなるほど、ね、
はい、
年齢も近いし、
そうです ね、
あ、 そうね、ありがたいと思うよね、うん、移住してきた人もね、
私としてもそこはこう経験を生かせるので、
ね、
はい、まあ、結構特殊な制度でもあるので、この地域おこし協力隊っていうのが、
そうですよね、だから地方がまだよく分かってなくて、
うん、
扱いを、
そうですね、
特に菊ちゃんの時は大変やったんや、
初
めての地域おこし協力、どうしていいか分からんって
、お互いどうしていいか分からないし、
そうそうそう、
でもせっかく来てくれてるから活動をね、そのサポートしたいけど仕方が分からないみたいな感じ で、うん、でコロナも来たみたいなですね、
そうか、コロナも同時にやってきたもんね、そ
う
そ
う、はい、もう本当おっしゃる通りですね、う
ん、だから菊ちゃんが諫早に、彼は北九やったから、
そうですね、
初めて来て不安やろうと思って1週間後ぐらいにもらってあっていう言葉もよくないね、よくない、で、お誘いして、
はい、
でもう連れ回しました、
連れて回ったもんね、うんうんうん、おいちゃんはね、も
うありがたいです、それは、うん、本当に
引き回しの系です、だから最近あんまり寄りついてくれない
いやいやいやそうですね、
ねえ、
はい、
まあ、そんな井ノ口さんですけど、はい、実は結婚していて、
あ、してます、
え、今おいくつなんですか、
今32ですね、
32歳、いくつの時に結婚したの、
は
い、
26、
あ、じゃあ結構早い
ですね、あ、25です、25の時です、
まあまあか、
まあまあ、
まあまあ、今の時期は早いみたいな、
うん、
どうですかね、今から
どの地点、東京、
東京にいた時に入籍してます、
は
い、
奥さんどこの人、
広島県ですね、
下のお名前は、は
い、なんでそこまで聞くの、
そこまで
聞かれると思わなかったです、
興味ない、
全然、
秋
野です、
秋野さん素敵な名前、は
い、秋生まれ
珍しい ですよ ね、
秋野聞いてるかい
一応言ってはいるんですけど、どうでしょうね、
秋野さん素敵な、ね、どういう字書くんやろう、
あの、安心とか安全の安、
はい、
に希望の木、
わあ素敵、
で、あの、のいつも言ったら怒られるんですけど、鷹の花とかのの、
あ、
これで例えるんですけど、これいつも怒られるんですよ、そうじゃない例えあるだろうって、
あの、こうなったやつやろ、なんか、
それラジオでこうなったって言っても分からない、
いや多分聞いてる人はもう浮かんどると思う、
鷹の花で浮かびますよね、
鷹の花で浮かびます、確かに、
それ言ったらいつも怒られる、
うん、素敵なお名前ね、秋野さんってね、
はい、
何を思ってね、井ノ口さんを選んだのかっていうのは、ね、後日連絡しようと思います
でもすごくね、分かってくださる奥様よ ね、
あ
っちこっち行っても黙ってついてきてくださるもんね、
いや、
あ、違うの、
逆かな、あの、
あ、僕が
向こうの方がアクティブです、私より断然、
あ、そうなの、
あの、日本を飛び越えて海外をいろんなとこ行って帰ってきてるんで、うん、実は、まあ、これは話長くなっちゃうんであれですけど、あ、まあ、ぜひ、
まあ、じゃあ、はい、お互い刺激し合いながらの、
はい、かなり面白い、
いいですね、
私が言うの前ですけど面白い方です、
広島やったら邪剣のとか言うわ、
邪剣の言いますね、いや、言います言います、邪剣は言いますね、
邪剣
邪剣
今日の晩飯はこれじゃけん、
ちょっとイメージがちょっと
あ、ちょっと違う、
ちょっと違う、
もうちょっと変わる、
ちょっとこう、
まあ、ちょっと僕もちょっとね、自分でお仕事されてるんですよ ね、 ね、
そうですね、自営で英語の、ね、はい、
教室、子供向けの、
子供向けの英語教室を開いてます、
ね、はい、海外飛び回ってたらじっとしてる人ではないでしょうね、
そうですね、はい、
お子さんはいらっしゃるんですか、
はい、2人いまして、今4歳と1歳ですね、はい、
もうお話しするかな、1歳はまだか、
4歳はまあ、もうしゃべり
した、ようやく言葉が出だしたぐらいで、うん、4歳はもうすごいしゃべり、
どっち、女の子、上、
男2人です、
男2人で、
はい、
あ、サッカー教えてます、
いや、サッカーはそんなに関心ないんですよ、本人たちは、
子供たちが、
はい、なんか最近すごい図鑑、昆虫が大好きで、
あ、
なんか本当大人が触れないような昆虫とかすっごい触りますよ、
いいじゃないですか ムカデ収集とかね、
ムカデとかも全然多分大丈夫です、
ね、本当に、うん、うわでもね本人の好きなのをね、
もうでもやっぱああいうのに触れるのっていいみたいですね、昆虫とか生き物に触れるのはちっちゃい頃にですね、
うん、じゃあ、はい、お休みの日はもうもっぱら家族サービス、
そうですね、あの諫早って結構子供向けの施設とか充実してるので、まあ、子供の城とかサザンカ高原にもこの前行きましたし、まあ、あと自然の家とかいろいろですね、体験とか遊ばせるには全然も問題ない、
そうよね、本当に自然も普通にね、はい、本名川のあたりも ね、はい、あるしね、
は
い、
まあ、かつてあの武雄の小松市長さんがね、うんうん、あの電話でご出演された時に諫早羨ましいって、あでいつも運動公園で子供たちと遊んでます、
運動公園忘れてました、もう一番行ってます、う
ん、武雄市長わざわざ諫早に来られて
る、ね、諫早、はい、うん、来られるって諫早いいって言ってましたね、
いいです、本当にいいですよ、
子育てするなら諫早よ、
うん、いやもうあまり知られてないと思うんですけど、ね、本当にこんだけ施設充実するとこってやっぱないと思ってるんですよ、うん、
だから諫早人その辺がボケとるんよね、マヒストルっていうか
そうですね、
当たり前感、
そうですね、うん、当たり前にあるのでなかなか勝ちに気づけないっていうのはあるかもしれないですね、
そうやね、はい、マヒストル、
まあ、発信もあるよね、
発信もあると思います、うん、はい、は
初めて諫早に入ってこられた方がそこまでわからないっていう、う
ん、あると思いますね、はい、うん、
移住定住推進課って、まあ、具体的にどんなことやってるんですか、はい、移住、はい、移ってくる、
はい、
定住、はい、ずっと住む、
そうですね、
を推進する、
もうざっくりとそうです、うん、大きなテーマはやっぱ移住定住のサポートというか、はい、まあ、まず来てもらわないことにはいけないし、来てもらった後のその後の暮らしのサポートというか、うん、そのあたりも全般的に含めて、まあ、移住定住推進課っていうの で実はこの課が令和4年、うん、今年の4月から新しくできた課なんです、
そうでしょ、聞いたことないな、
はい、じゃあいろんなこう新たにこう編成やったじゃないですか、
そうですね、
改編っていうか、うん、はい、組織改革か、
うんうんうん、
で生まれたか、
今年の4月から、
そういうことです、はい、
じゃあその前どこ行ったの、
うん、その前は、まあ、移住定住分野も含まれて、うん、地域づくり推進課っていうもともとの課があって、今その課はないんですけど名前はなくなって、それが2つに分かれたんですよ、
なんと何、
地域振興課っていう、
地域振興、
いわゆる自治会とか、
うん、
共同事業まちづくり活動とかそっちをする分野と、うん、うちは移住定住の方、それをもともと持ってた課が2つに分かれた、
あ、
そのうちの私は移住定住推進課にいるっていう、
分かりやすくなってますよ ね、
そ, うですね、それぞれの仕事もちゃんとしましょう、ね、
やってることが全く違った、
違う、ね、
目的も違うし、うん、市民向けなのか対外向けなのかとか分かりやすく言うとですね、
それがもうはっきりはっきりと動けるようになった、うん、っていうところですね、はい、
あれもほら子供向けとシニア向けと分かれたりしてますもん ね、
あ、
まあ、その辺も前一緒やったね、
福祉の方もそうです、
福祉系もね、はい、子育てと
そうです、
高齢者と、ね、明確にやっぱり分けてるので動きやすくなる、
なるほど、
はい、
うん、それといろいろやっぱ決定機能をある程度任せてあるので、
うんうん、
ね、
こっちとして考えやすくなり
つつ、考えやすくなってるよね、
いろいろ散らばってると目的がぶれてくるので
、
うちはもう移住定住の推進っていう一つの目的があるんで、
っていうことは諫早は空き家も多いんですか、
多いです、
多い、
これ諫早に限ったことじゃない、
まあ、全国的に、まあ、限ったことじゃないけど、うん、全国的に比較して諫早はどうなんだろうと思った、
比較してはそこまで多分そこまで取り立てでスパンと多いわけじゃないと思うんですけど、うんうん、今昨年度の調査ではもう2000件以上空き家、
そんなに空き家があるの、
あるという調査結果が出て、
知ってた、
知らんかった
ちょっと木を抜いとら
し、時間かかるねこれ、収録版では編集するんでしょ、この間を詰めるんでしょ
今のね、局長の目丸ってなったね
いやだから長崎の斜面地もすごいことになってて、
うんうん、あれはすごいんでしょ、ね、っていうのはよく聞くけど、諫早は平地だから、
諫早は割と平地だからさ、ね、高齢者もまだ住みやすいかもしれんけど、うん、ね、ただ今後はこう分散してるから、広いでしょ、広いからインフラの整備がどうなんだっていう、
それもありますよね、
ね、はい、ちょっとこうみんなでこうどっかにこう集まりましょうみたいなね、はい、
ギュッとね、
ギュッと、
うんうん、まあ、コンパクトシティみたいな、
コンパクトシティですね、う
んうん、はい、
だから僕は個人的には9・9・5町の旧庁舎 あそこをベースにコンパクトシティをずっと作っていくパターンと、 あとその島鉄の駅のところにコンパクトシティをこう作っていくとかするとすごくいいんじゃないかなって個人的には思ってるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、ああ、
そっか。でもリノベーションでいろんな若い人たちがおしゃれにこう今ねカフェとかもやってるじゃないですか。
最近、はい、多いですね、うん、長崎県内でも結構いろんな地域の、ね、移住者さんがいろいろやられててですね、
こんなのがこういう風におしゃれになるんだって思ったらね、うん、すごいね。
だから基本的にはさ、そのリノベーションも移ってくる人がお金かけてやるのが原理原則と思うけど、うんうん、あのやっぱりね行政にね一番すごいのはね広報力よ。あの市民に対するその伝える力っていうのはもう行政はすっごいのよ、うんうん、だから例えばこういう人たちがね、はい、ここに移住してきて新たにリノベーションしたカフェができてて、うん、こんなことやってるあんなことやってるっていうのをどんどん発信してほしいよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
これね行政が発信するとね
違いますね。
あもう全然違う、恐ろしいぐらい違いますよ。
そういった方をどんどんこう諫早に呼び込んで、ね、もう諫早になかったような
そう、ね、
風とか文化とか、うん、そういうのをこう起こせるようになったらいいなってのは思ってます。
諫早っておしゃれやんっていう、ね、そうそう
そ
う
住みたいなとか、ね、なんか結果的に思ってくれたら、
はい、今からなります。
コスト的にはさ、そのリメイクの助成金もまあいいけど、うん、そんなものよりやっぱり広報戦略、はい、
あそうですね、
やってほしい、はい、そしたらもうすごいことになる
ね、ね、楽しいと思います。
しっかりと力を入れて、ね、新しいカモできたので、
ね、新しいカモはもうバンバンやっちゃってください、はい、で人口を増やしてね定住だからね、
そうですね、
はい、
うん、でやっぱり子育てがしやすい町だとどんどんどんどん若い人のね、うん、移住が
本当に、まあ、逆にそういうので人が増えて、
う
ん、人が増えると税収が増えるの で、
ね、
豊かな街になってい
く
から、
はい、そのいい循環が生まれるようになれば、うん、多分諫早って本当に暮らしやすい街なので、
うんう
ん、ちゃんとそこに気づいた人たちがどんどん出てくれば、うん、絶対増えるとは思ってはいるんですよ ね、
便利よね、
うん、なんでいい話なのかなねえ、まあ、こういった勢いでねまた後半もいろいろ面白い内容になっておりますんでね、
はい、
はい、
後半も聞いてください。
はい、お願いします。ハローニコニコニコニコニコニコニコニコ挨拶ハロー夜の挨拶はこんばんはこんばんはどうしてこんばんはって言うんだろうだけどこんばんは言うだけで心があったかくなるのさニコニコニコニコニコニコニコニコ挨拶ハローニコニコニコニコニコニコニコニコ挨拶
社長さん、よう気にしゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレスホームページをご覧ください。
令和4年10月17日時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねです。
本日は諫早市役所移住定住推進課井ノ口康弘様をですねお迎えしてお送りしているとこなんですけど、はい、さあここでですねちょっと電話しちゃうぞのコーナーですけど、うん、コーナーなんですけど、私たちも一緒に勉強会やってる長崎県中小企業家同友会のお仲間でございまして、はい、 まあ、中小企長崎県中小企業家同友会が50周年ということで、
50年、
うん、で記念事業が11月かな11月あるんですけど、ね、まあそのリーダーシップを取られてご準備をされてる飯盛の、
はい、
張本社長、
張本社長、張本総研、
もしもし、
はい、
はい、もしもし、
どうも
こんにちは、
はい、こんにちは、
お疲れ様でした。
土曜日は失礼しました。
いえ、どうもわざわざ来ていただいて、ね、ありがとうございます。
最高の天気で、
はい、
ねえ、採石場巡り、
あ、採石場巡り、金曜日も一緒だったですよね確か島原で、
あ、金曜日も島原で一緒でしたね
島原、そうですね、お世話にもお疲れ様でした。
ねえ、県大会350人近くの社長さんがね、うん、集まりまして、
はい、すごかったですね、
すごかったですね、
はい。
で、来月は今度50周年記念行事ということで、
はい、もうそこに皆さん、同友会の皆さんは50周年記念の方に集中してほしいですね。
うん、どんなことやるんですか。
はい、あの11月の11日金曜日、はい、ホテルに長崎で、
はい、
15時からですね、記念式典と、はい、まあ、記念公演、はい、それからまあ祝賀会もあるんですが、
はい、
まずは明日ですね、まずは記念植樹をやるんですよ。
え、どこで？
なんか稲佐山に記念植樹って言われてた、はいはい、あ、
植えるんですね。
稲佐山公園にですね、もう5メートルぐらいのタブノキを、
え、オリーブの木じゃなくて？
あ、オリーブの話はまた別の話、
あ、別の話なんですねオリーブはあのガッポガッポ行くやつですね。
そうですね、僕あのユンボで掘って、
ユンボで掘ってやる
んですね。今回はきれいにちゃんと、はい、明日はですね、稲佐山で皆さんちょっと、何人か集合してやるようになってます。
どういう会の木みたいな感じですか。
いや、どういう会の木っていうのは決まってないんですけど、うんうん、実行委員長の K さんの、 K 実行委員長様の、
うん、これなんです、
はい、
K 内さんですね。
経営内、はい、そうですね難しいですね、言い方で、はい、もうそこでタブノキ、これがいいということでですね、うん、どんどん成長、大きく成長する木を、同友会とともに成長する木を植樹するようになっております。
どの辺に植えるんですか。
ですね、稲佐山公園の駐車場のすぐ近くです。
あ、駐車場のすぐ近く、
駐車場のすぐ近く、
はい、はあはあ、標柱も立てますので、すぐ分かると思います。
でもあんまり伸びすぎたら稲佐山の標高が変わりますね。
どんぐらいに、
いや、一番高いところより下ちょっと下がってますんで
334メートル
そうなんですね、
はい、お疲れ様です。じゃあ明日頑張って植えてきてください。
はい、はい、ありがとうございます、はい、
まあ、あの張本社長は飯盛ラブで、
はい、もちろんです、
う
ん、
ね、素敵な森を作ろうとされていて、
はい、
で今日はですね、諫早市役所の移住定住推進課の井ノ口康弘さんがお見えで、
はじめまして、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、うん、私もものすごく興味があります。
あ、本当ですか、ね、いや、私も結構あの飯盛結構行くんですよ。フレッシュ251とか由比の浜とか、うん、はい、
はい、
で、その 森の話も聞いてすごいなと思ってます。
過疎化の対策を地元でもっとやろうという今動きをですね、やってるところで、有給農地をちょっと活用できないかなということで、
ぜひぜひちょっとお話また改めてさせてください、はい、
ぜひ、
はい、
もう興味ありますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早めに猪木さん会いに行った方がいい。
あ、そうですね、いや、本当に会いに行かせてください。もう全然行けますので、
うん、大変もう嬉しいです、はい、今の言葉
それで、4WD で、はい、ツアーもありますから採石場ツアーごつい
ですよ。そんなのがあるんですか。
ごついですよ。
あ、ぜひぜひ、ぜひ遊びに来てください、
はい、
いろんな知恵を貸していただいて、
飯盛
の活性化に少しでも役立てればと思っております。
ですね、
ありがとうございます。
まあ、連絡先は後でお伝えしておきますのでね、
はいはいはい、めっちゃ楽しみですね、
はい、楽しみですね、
楽しみ。この張本さんと、移住定住推進課がシンクロして手をつないだらすごいことになる。
面白いことになりますよ、うん、きっと、
ね、いや、いや、面白いく、私もワクワク今しました。
ね
え、
ました。これはもう若返りますね
若返りますね。
張本さん、私より年下並んでね
同い年けど、
ね、同い年ね
、はい、まあ、ぜひですね、やっぱりその旧五町っていうものが諫早にはこう、
うんうん、
あって、まあ、それぞれがね、いい感じで住んでるような気がしますね。
ね、いいですね。
は
い、
ね、 イイモリも浮流をね再現させるっていう、
はい、もう浮流もこの太陽地区はもう全てが関わっておられるのでですね、残していかないといけないと思います。
イイモリってみんな仲良しですもんね。
はい、そうですよ、もう仲いいんですよ。
みんな兄ちゃんか姉ちゃんかおばちゃんかおじちゃんか
でそうですね、同級生もイイモリの方ってイイモリすごい好きっていうイメージが、
イイモリラブな人多いですよね。
多い気がしますね、そう言われてみたら本当、
場所もいいんですよね、長崎市 の、あの中心部にも近いしですね。
そうそう、長崎まですぐよ、
はい、意外とロケーションいいんですよ、
いいね、
で由比の浜もあるしさ、
はいはい、もちろんもう由比の浜が最高です、
張本庭園もあるしさ
庭園はあんまりですね
いや、張本さん、井ノ口さんね、
はい、
うちの雄大君の同級生だったんですよ。
あ、そうなんですよ、中高と一緒でして、
もうご縁がご縁でどんどん結びます、
はい、本当にね、びっくりして、
ぜひぜひ仲良くしてあげてください、
はい、いやいや、もうぜひお会いしたいです。
こちらこそです、本当今後ともよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、はい、
よかったね、今日のラン
ドですね、
ゲストさんがちょうどね、どちらも、は
い、いや、もう上野さんのおかげですよ、
よく言われますでもやっぱり飯盛地区に関しては特にね、張本兄貴と仲良くなっておくと、絶対何かと便利です。
いや、もう本当私たちもいろんな方と、はい、もう市内でいろいろされてる方が本当多いなと思ってる中で、こういったご縁は本当ありがたいなと思ってますね、
はい、もうやる気のある、みんなたくさんおりますので、
はい、
にはですね、楽し
みに
します。若手もおりますし、
はい、
ぜひぜひ
ぜひぜひつながってください。
コミュニケーションお願いします、
はい。
まあ、本日は短い時間でしたけど、長崎県中小企業家同友会50周年記念事業、
はい、
11月11日よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
失礼します。
失礼します。
馬のように優しい瞳を持っていた。
社長さん、いらっしゃい。
さあ、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、井ノ口さん、転職組で諫早市役所にご就職されて、はい、ね、どんな思いで今の役割、今の自分を続けられているでしょうか。
はい、
はい、
そうですね、移住定住推進課は4月からなんですけど、
はい、
4月からしてる私の仕事としては、移住定住全般の促進と、あともう一つ大事なのがこう地域おこし協力隊の、
はい、
制度の運用とかですね、そのあたりをさせてもらってまして、で特に今9月と10月に協力隊員が増えました、諫早市は
ですね、
はい、
女性3人
そうですね、もういろんなこう経験スキルを持った女性3人が諫早を選んでくれたので、
ね、
はい、なのでその方たちが動きやすくするような、仕事の仕方というか、うちの方もサポートをもっともっとしていかないといけない立場なので、はいはい、やっぱり、せっかく諫早に来て今彼女たちなりにいろんなこう地域を見て回ってくれてますけど、やっぱりそれだけじゃなくて私たちの方からこう提案をしていったりとかですね、
素晴らしい、
声を拾うとかですよ、今までやっぱそのあたりって弱かったかなと思っているので、一緒になってこう街づくりをしていくというか、地域おこしをしていくというか、
ね、
いうようなところが当面 の、 その今の思いというか、目標というそういったところですね。
諫早にはね、杉谷おこしもあるし、
はい、
森町おこしもあります。
そりゃ地域おこしもありますっていうそこに持っていきたかったの
よ無理やりね、無理やり、もう言いたくて言いたくてもう番組始まる時から言いたくて言いたくて
あの地域おこしって美味しいんですか
もうめちゃくちゃ美味しいですよ
だからさ、やっぱり打ち合わせの時もおっしゃってましたけど、はい、今までなかったようなことをやりたいんだっていうことでね、
うちの市もまだ、事例としては菊山さんがですね、
地域おこし協力隊ね、菊山さんが第1 1号、
はい、ね、1号ですね、
2年前ですけど、うん、で予約2年経ってからようやく今3人増えたっていうような、うん、まだまだ歴史の浅いとこなので、
そうですね、
はい、
う
ん、からこそこう来てくれて諫早のやっぱ変化とか、
うん、
まあ、あのいい変化というかですね、うん、いろんなこう価格変化を起こしてくれればなっていう思いもあるので、
ね、
まあ、そうするためには本人たちに任せっぱなしっていうのはもちろんダメだと思うので、
うん、
もうあの皆さんあのまあ、先ほどの張本さんもそうですけど、うん、いろんな市の頑張ってらっしゃる方とか、うんうん、思いのある方とつないだりとか、
うん、
一緒に何かをやるっていうのが、うん、諫早に今までなかったかなと思っているんですよね、うん、外から来た人たちがなんかこう活動をする場というか、そのあたりを協力体制度を使ってこ う, う, うまく活用しながら、
ね、
はい、
だからまあ前半にもありましたけど、諫早にいると見えないもの、
そう、ね、
本当は子育て環境すごいのに、
うんうん、
なんか当たり前になってしまっていて、そうですね、
あります。
でもよそから見ると羨ましいぐらいいっぱいあって、
はい、うん、正直羨ましい街だと思いますけど ね、うん、私はこう移住相談とかをこうする側ですけど、
はいはい、
まあ、言うこと結構たくさん出てくるんですよ、諫早のいいところとか、
う
ん、
そうね、
来た後に楽しめる何かとかですよ。
なんかそこに住んでると皆さんの口癖って、うん、なんもなかもねってすぐ言いますね、う
ん
う
ん
う
ん、いや全然そんなことない
そんなことないね。だから菊ちゃんが北九から来た時に、はい、
うん、
上野さんって諫早の三直市場どんだけすごいか分かりますかって言われて、
三直もこんなないですよ、
うん、
そうだって
豊富、数の豊富さと中身の面白さというか、うん、地域ごとで置いてるものが全然違う、
違いますね、確かに。
こういうのはなかなかないですね、う
ん、諫早の食材だけでその三直が埋まってるっていうのはあんまないんですよって言われて、
うん、あ、そうなんだ、うん、
諫早ってすごいですよ、うん、
そっか、それが当たり前で見とったら何にも気づかないところですね。
そうですね、
そうそう、
はい、
諫早だからこそも
う
ね、
うんうん、
できることいっぱいなんかありそうな気がして、
はい、うん、もう菊ちゃんはほらおいちゃんが連れて回ってたじゃないですか、
うん、
皆さんやっぱり諫早の皆さん温かいよね、
あ
の、
うん、そうですね、
オールオッケーで手を広げてまくってくださる。
本当にそうですね、もうあのこの9月10月入ってからもう協力隊の方新しく着任して、
うんうん、
1週間ぐらいこう諫早市のこと知ってもらう時間を作ったんですよね、
はいはい、
その時ももう心よく地域の方を頼んだら依頼をこう受けてくれて、
うん、
まあ、直接会って話を聞かせてもらったりとか、
うん、
やっぱだから伊藤隊員ももうすぐ連れ回しました
らしいですね、
は
い、
で連れ回し先がもうみんなやっぱり、ね、
もうあちこち連れ回しました、
ね、いらっしゃいの環境だからね。
そうですね、このスタジオにも来ましたからおいでおいでってね、
本当にあの人の良さは諫早の魅力だと思います、
うん、
本当に
もそこもね、はい、あると思います、
はい、
本当本当。これからそういった、はい、まあ、今もかなり片鱗が見えてますけど、
はい、
具体的にどんなことやってみたいとか、
はい、
いかがですか。
今ちょっと個人的にやってることがあって、
はい、
あのまあ、自宅の隣の蔵があるんですけど、
はいはい、
実家、
いや実家じゃないですよ、空き家バンク制度を使って借りたお家、
借りてるお家に、
はい、
納屋
隣がもう住居じゃないですけど隣にですね納屋があって、そこの2階部分をちょっとみんなが集まれる場所として、
うん、
まあ、友達と今 DIY をしてるところでして、
うん、うわー楽しそう。
昨日もちょうど壁漆喰塗ってました。
じゃあできる時にできる人がこう漆喰塗りしたりとか、
もう楽しみながら、まあ、そこが得意な人とか床板を張ってみたりとか、
ね、まあ、自分たちでするってどれだけ愛着が湧くのね。
もう楽しいです、本当楽しくてやってるような感じなんですけど、ね、やっぱそういう場所ってこう人がこう集まる場所とかになってくるのかなっていうのも思ってて、
うんうん、
で、まあ、うちはその趣味的にやってるんですけど、うん、まあ、そういう場所を諫早市内もこれからこうどんどんできてくれれば、
うんうん、
例えばそこにこう移住希望者が来た時とかに案内もできるし、
は
い、多分そこでいろんな動きって生まれると思ってるんですよね、
うんうん、
だからいろんな人の交流が生まれる場所っていうのを期待しないで、もう今もあると思うんですけど、うん、さらにこう増やしていければなっていうのは、うんうんうん、まあ目標というか個人的にもだし仕事としてもやってみたいことには なりますね、はい、
空き家の問い合わせどうですか。
いやかなり、まあ、利用したいですっていう問い合わせはかなり多いです。
多い、
今年入ってすごい多いですね。
多い、
はい、
だからそういう窓口ができたから連絡しやすくなったっ、
あの分かりやすくなったと思います。
分かりやすくなった、
そうよね、
それもあると思いますね、はい、
うん、私もちょっと隠れ家を一棟お願いいたします上野さんも、
ね、温泉付きがいいよちゃん
俺温泉あんまり興味なくて
ね、
なんかみんながねあの車止めやすいようなこう、うん、
ああいいですね、
うん、広さの スペースがあるといいなと思ってて、
まあ、
ちょっと本気で探してますけど、
はい、
うん、
教えてあげてください、いいのがあったら。
そうですね、もう本当になんかこう活用したいって方たくさんいるんですけど、うん、まあ、うちのその課題というかまだ足りてないところはやっぱり物件の数
と、じゃあ物件の数より問い合わせの方が多い感じ。
多い、全然多いです、
はあ、
空き家ってなかなかその所有物なので動きにくかったりとか、法律的なその規制で動かしづらかったりとか、まあ、簡単には越えられない壁がいくつかやっぱあったりするんで、まあ、そこの部分でこうちょっと協力隊の方も、まあ、10月から新しく入ったので、ちょっと一緒になりながらそこをこう非活用の推進というか促進をしてい いきたいなと本当に今思ってるところですね。
はい、なんか井ノ口さんがいらっしゃったら、いさはや楽しそう、楽しい街になるよ。
いやいや、まだまだですけど、
うん、はい、ね、楽しそう、はい、ぜひあの、ね、問い合わせしてみてくださいね。
そうですね、
井ノ口さんに
問い合わせ
してみて。推進課、推進課何階にあるんですか。
5階です。
5階、
本館の5階、あの
環境政策課と隣り合わせ
の。そうですね。
もう終わり、
もう終わり、
ね、早かったですね。
ラジオいかがでしたか。
いやー、あっという間でした。
い
や、びっくりしましたね。1時間あるって聞いたから、はい、結構話すのが結構長いなと思ってたんですけど、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。
楽しかったです。
ありがとうございます。
よかったよかった。
はい、
秋野さんも聞いてたかな、
ね、聞いてるかな、わかんないですね。
秋野さん、あー、奥様ね。いや、奥様とはちょっと本当あのちょっと話があります。
また別で、
はい、話があります、
はい、話があります。
話が
い
や、あの奥様がなるほどねっていうご提案が、
うんうん、
はい、
うん、
ね、できると思いますよね、はい、お楽しみにでございますけどね、はい、さあ次週ですけど、うん、10月の24日ですね、
はい、
雄大くんの誕生日ですね。
おめでとうございます。雄大くんって、雄大くんって誰かなって思ってらっしゃるリスナーの皆さん、おちゃんの息子さんです。いくつになられますか。
そうそう、いくつかな、井上さんと一緒、
33になる
年、33だと思う。
自分の息子の年を知らんぞ。息子の年知らんやったね。
多分そうだと思います。記念すべき180人目のゲスト様はですね、株式会社ハウジングロビー代表取締役森田隆三様にですね、
はい、
お越しいただく予定になっておりまして、うん、まあ、ミュージシャンなんです
か。そうなんですか、うん、
だから長崎にですね、ハウジングロビーのオフィスが
ありますよね。
馬町に新しくなって、うん、1階がもうライブができるようなスタジオになっていてですね、まあ、素敵な社長さんです。
素敵、
うん、あのご案内してますんでね、はい、お越しいただけると思います。
うん、
まあ、いろいろ、不動産の世界も斬新なことを結構やられてるんでね、
うんうんうん、楽しみですね、
はい、ビジネス的にも参考になると思いますね、うん、非常にフットワークのいい社長さんですね、
うんうん、面白そうです。
というわけで最後のご挨拶でございますが、
はい、
井ノ口さん、心の準備は。
はい、
ちょっと、ね、秋野さんにラブコールをする。
ちょっと待ってくださいよ。
やめてください。ちょっとね、ちょっと可愛い顔真っ赤にな
るんだけど、ちょっと今一番緊張してます。
なんか公共の電波を通じて今までの思いを伝えるという。ちょっともうびっくりしましたよ。ということで本当ありがとうございました。
お別
れのご挨拶をしましょう。諫早市移住定住推進課、井ノ口康弘様もご一緒に、せーの、
また来週。
妻の秋野恵、愛してるよ、愛してるよ、愛して
るよ、バイバイ
バイバイ
バイバイ。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へ美味しい贈り物、パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。